今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊野奈美子です。今日の微笑みトーク、先週から続いて仙台教会の吉田隆先生においでいただきました。先生どうも続けてありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
今日初めて番組を聞いてくださるリスナーの方もいらっしゃいます。先生の自己紹介とともに先週も遡っては聞くことができますが、先生にちょっと先週のことも含めてお話をいただきながら今日の番組をお送りしたいと思います。今先生は仙台で牧師をしていらっしゃいまして、はい、この夏福音の波キャンプでハイデルベルク信仰問答書から慰めの力というテーマでお話をくださいます。すごく楽しみにしてます。
あ、いえいえ、
はい、もうどんどんお申し込みも来てますし、
そうですか、こちらもお会いできることを楽しみにしてます、
ね。
はい、
そうなんですね。天海山荘も、はい、本当にこう大自然の中で、そしてまたいいのは周りに何もないという、はい、本当に緑ばっかり で、
はい、
本当に心を慰められるところで、お料理も美味しいですし、
そうですか、楽しみですね、
はい、楽しみですね、はい。で先生先週自己紹介も含めて、はい、本当に先生の不思議なキリスト教聖書教会との出会いをお伺いしまして、はい、まあ高校時代に、
はい、
ゴミ箱から拾ったという、
そうですね、
はい、
はい、
で先生その辺のところで先生ご自身の心の内
は
どんな、こう、なんて言うんでしょうか。
そうですね、はいはい、そこに至るまでっていうことですね。私のうちは前回もお話ししましたけれども、特にキリスト教とは何の関わりもない普通のうちでして、はい、本当に平凡なうちといえば平凡なうちだったと思うんですね、
はい、
私もその中におりまして平凡な子供として育ったんですけれども、うん、まあ、単純に人間の未来だとか、
はい、
この世界の未来ってことに対する、非常に楽観的な希望を持って育っていたと思います、
あ、
大人になったらみんな良くなるんだろう、
あ、
この世界も良くなっていくんだろう、そんな非常に子供らしい純粋な思いを持って育ったと思うんですね。ですけどだんだん中学生ぐらいになってきますと、まあ、思春期や反抗期ってこともあったんだと思うんですけれども、でも私にとって非常にそのショックだったことが一つこの世の中に起こりまして、ま
あ、
いろんなその政治的な事件だったんですけどもね、汚職事件みたいなものが起こりまして、私のその社会的な関心っていうものが、まあ、その頃になりますと強くなってきたんですけども、その大人に対する批判ですとか、この世界に対する本当に、せっかく自分が夢を抱いていたこの世界っていうのはこんなにも汚いものかってことが、いろんなことが見えてきてしまってですね、もう自分は絶対にああいう汚い大人たちにはなるまいと、自分だけはもう正しく生きてやると、まあ、非常に正義感を持った心がその頃にあったと思うんですけれども、自分でそうやって誓うような人間になったんですね。ですから、まあ、はためから見るとおそらくは模範的な人間に見えていたのかもしれません。ですけども、そうやって自分自身が周りの大人をこう批判したり、世の中を批判したりして、自分だけは正しくっていうふうにこう思えば思うほどですね、自分の中にもすごい醜い心があるっていうこと、すごく誰にもこう見せられないようなそういう汚い思いが湧き上がってくるっていうのをですね、もうこれは自分がよく一番よくは知ってるわけで、
思春期の自分がそれにも悩み苦しい、
そうですね、だから一体人間っていうのはどうしたらいいんだろうかっていうことをすごく悩んだ時期がありましたね。はい。
なるほど。
そんな中で、実は一冊の書物がですね、私にとっては非常に大きな出会いだったんですけれども、それはまあ皆さんも多分ご存知だと思うんですが、ドストエフスキーという方が書きました、はい、罪と罰っていう書物なんですね。
はい、またブームになって。
そうですね、最近またブームになってますね。
はい。
はい、あれをどういうわけかですね、私、 自分で買い求めておりまして、長いことほったらかしにしておったんですけれども、中学3年生の時だったと思うんですけども、いろいろ悩んでいた時に、これを夏休みでしたね、読んでみようっていうふうに思いまして。
中学3年生は取り組んだから、先生の時代。
そうですね、ちょっと難しかったです
けど。そうですよね。文庫本のですか、
はい、いえいえ、その頃はね、ジュニア版というのがあって、割合読みやすかったんですけれども、それでもかなりの分厚い本で。
そうですよね。
難しかったんですが、でもその中で、自分と同じようなって言いましょうかね、非常な正義感から、その殺人を犯してしまう。でもその中で、悶々と苦しみながらですね、最後は自分の罪を告白して、非常な平安にこう包まれるっていう人の一人の青年が描かれていく。それになんかすごく自分は感銘を受けて、一体これは何だろうと。そのことが非常に自分の中で後々まで残ったんですね。何かこう自分の罪を素直に認めてですね、何かもっと大きい存在と言いましょうか、大きい力と言いましょうか、それにこう全てを委ねて生きるっていう生き方があるんだっていうことに、なんかこう心開かれていったような経験をしましたね。それが何なのかってことはその時はよく分かんなかったんですけれども、はい。
なるほど。
それが後に、ああ、これなんだ、聖書と出会って、分かるようになりましたね。はい。そんなようなことが
15歳、
はい、そうですね。でもそれはそれだけで終わってしまって、あとはもうすっかりまた忘れて、もう高校時代ひたすら部活に明け暮れてたんですけれどもね。
なんかスポーツ、はい、
そうですね。野球部だったもんですから。
野球部でしたか。
もうひたすら甲子園で。
あ、出たんですか。
いやいやいや、それを目指して弱かったんですけどね。私たちの時は。
そうなんですか。
はい、もう明けてもくれても。
ピッチャーとか。
いや、サードを。
サード、あら、はい、いいですね。いやいや、
下手くそでしたけど。はい。
じゃあスポーツ少年 で勉強も頑張って、
はい、勉強はそこそこです、ね、
まあ、はい、一生懸命勉強する部活も頑張るっていう、はい、そういう高校時代、
そうですね。
でもそのゴミ箱から一冊のトラクトを拾った時に、はいはい、
そうですね、やっぱりそれが次の進路を決めるような時でしたから、やっぱり次に自分はどうしたらいいだろうかって思った時に、その昔のいろんな自分の悩んだ経験が蘇ってきたんですね。で、そうした時にちょうどたまたまお話ししたように、ゴミ箱から一枚の冊子と出会ったもんですから、はい。それがきっかけになりましたね。
また、ふるさとを離れた、はい、ということは、
はい、
やはりまた、こう、少年というか青年になる心に、大きなまた変化の、は
い。そうだったと思います。とにかく古い、っていうか自分のそういういろんなものが染みついたところから離れてみようっていうのがすごく自分の中には強い思いとしてあって、離れて新しく生きてみようと、新しい自分の人生を歩んでみようっていう、そんな思いがあったことは確かですね。
なんかこう、はい、想像してしまうとね、丘の上、はい、仙台の丘の上で十字架を探したその少年、はい、吉田隆君の、はい、その姿っていうんでしょうか、はい、本当に何か、先生、そういうお話って、皆さんにあまり語らない、
はい、あんまりしたことないですね。
そうですか。はい、まあ本当に、今回は、ネット放送で本当にもう、先生が留学中のアメリカの、お友達も聞いてくださるかもしれない。
あ、そうですか。
日本語学科でも。
恥ずかしい話ですけど。
はいはい、そうですか、はい。そしてこの夏、先生はハイデルベルクの、はい、今、福音の波の連載を、
はい、
本当に皆さん喜んで読んでくださってありがとうございます。
いえいえ。
ハイデルベルクで、はい、慰めの力、
はい、
3回の講演を用意してくださって、
はい、
お話しくださいますので、ぜひあなたもキャンプで直接先生と会ってお話を聞いていただきたいと思っていますね。先生、何かキャンプのことでこれから皆さんに呼びかけてもいただきたいと思いますし、はい、ご講演を今もう仕上がってらっしゃるんです
。いえいえ、
も
う
これ7月
少しずつ考えてるところです。
7月の最初ですのでね、はい、これから考えてくださってますが、はい、どんなふうな流れの中でハイデルブルク、今ずっと連載がもう進んできました、は
い、そうですね、はい、ハイデルブルク信仰問答っていうのは非常に興味深い、とにかく聖書のメッセージというものを一言で言うならば、
はい、
聖書の言葉の力っていうのはどこにあるのかと、うん、言いますと、それは一言で慰めであると。慰めの、しかも力であると、
はい、
いうことにまとめられていると思うんですね。 で、私たちが今生きているこの日本というのは本当にストレスの多い社会だと思います。その中で傷ついている方々がたくさんいらっしゃると思うんですが、うん、まあ、そういう方々にとってその聖書の持つ深い慰めの力っていうものをお伝えできればなというふうに願っておりますが、まあ、うまくいくかどうか分かりませんけれども、はい、
そうですか、はい、先生がどんな方かなってこうみんなね、すごくこう番組聞いて楽しみに、はい、してくださると思いますのでね、小児さんはして、いや、このことも直接いろいろこう小グループにも分かれるんです。
あ、そうですか。
で、その時に先生のお話を聞いて小グループに分かれて、はい、そしてお一人一人がこうまた感想を述べながら先生にこう回っていただいたりしながら、また先生にも直接そこで語っていただいたり、はい、それから賛美歌もたくさん歌うんです。
そうですか、素晴らしいですね。
で、その実はですね、天城山荘は懐かしのリードオルガンなんです。小さな3号館を借り切りますが、はい、チャペルがございまして、チャペルのところのオルガンが本当に昔の小さなオルガンなんです、ね、
そうですか。
で、これを奏でていただくと、なんか本当に懐かしい感じがしまして、先生が最初に東仙台教会の夜こういらして、
はい、
賛美歌を歌ったというその時のことを思い出していただけるかもしれませんが、
はい、期待しています。
はい、さあ、それでは2回にわたって先週と今週と福音の波キャンプの講師の吉田先生のお話をお送りしました。ぜひ遡って聞けますので、先週のお話も大変興味深いお話でした。お聞きいただきたいと思います。じゃあ先生、夏のキャンプお会いします、はい、皆さんお申し込みを待ちながら楽しみにお祈りしております、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の微笑みトークいかがでしたか。夏の福音の波キャンプの講師、仙台教会の吉田隆先生のお話をお送りしました。ぜひあなたも福音の波キャンプにいらっしゃってください。8月の11日から13日の2泊3日静岡県伊豆の天城山荘で開きます。慰めの力、お話楽しみですね。お電話でもお申し込みができます。東京 03-3292-7604 3292-7604 番です。またホームページ福音の波キャンプの写真などもたくさん出ています。様子がよくわかります。またみんなで一緒にキャンプファイヤーもいたします。どうぞあなたもいらっしゃってください。また今週のプレゼントは番組 CD プレゼント、聖書を開こうを6月分を全部 CD にまとめてプレゼントいたします。漏れなく差し上げます。宛先は郵便番号が 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番です。このほほえみトークのコーナーからもキャンプのお申し込み、また番組 CD 聖書を開こうのお申し込み全部できますので、どうぞしてくださいね。また近くの教会に行ってみたい、そんなあなたのためにはいつも教会のご案内をします。お知らせください。この番組はキリスト海賊派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。